1989年の10月のある日、静岡の英和女学院の宗教主任である磯貝明成さんが東京の鳥居坂教会の礼拝に初めて出席された時のことです。少し早めに着いて、で礼拝堂の長いベンチの後ろの方に端に座って待っておられると、一人の中学生らしい女の子、目が不自由な女の子が静かに入ってきて、この彼の隣に座ったんだそうです。しばらく黙っていたんですが、その女の子は彼に話しかけてきた。ここに来られたの初めてですか？何か親しい友人に話しかけるみたい。磯貝先生はただ黙ってうんってうなずきました。おじさんには子供がいますか？一人、小学生の女の子が一人ね。女の子が一人ね。じゃあ私と同じだ。飛行機に乗ったことがあるでしょ、と叩きにかけて彼女は言います。もしその飛行機が落ちると分かったとき、何を子供に言い残しますか？磯貝先生は戸惑いました。どうしてこんなことを聞くのかなと思いながら、一生懸命真剣に答えを待っている態度に、どんなことがあっても強く生きなさい、神様とパパがいつも空から見てるからね、辛くなったら祈りなさい、ママを頼んだよ、しばらく沈黙が続いた後にポツッとその女の子が、ありがとう、その言葉を聞いて嬉しい、私のパパもきっとそう言ってくれたに違いない、おじさんは私のパパにそっくりなんだもの。1985年に皆さん方よくご存知のあのオスタカでの日航機ジャンボ墜落事故がありました。彼女のお父さんはその飛行機に乗っていた。なんか遺書を残したっていう人の話が伝えられていたのに、彼女のお父さんは何も残さなかったんだそうです。それで彼女はいつも心に、お父さんならどう言ってんだろうっていう、どういう気持ちでいたんだろうっていうのを気にしていた時に、ちょうど似た感じのおじさんがいたもんだから、聞いたらとっても嬉しいことを言ってくれた、いつも見守ってるよってね。今日はイエスの昇天が主題になっています。人となられた神であるイエスがいよいよ天に帰られる、このことについてヨハネによる福音書は他の福音書のように昇天の場面を描いていません。これはこれまでにも申し上げましたように、ヨハネによる福音書の基本的な考え方は、イエスの十字架の出来事において全てのことが完成された。これはイエスの十字架上の言葉にそのことがはっきり言い表されています。成し遂げられたって、この翻訳もおかしいんですけども、まあとにかくそこで全てができたっていう、それがヨハネによる福音書の主張ですね。ですから復活も聖霊降臨も全部がこの出来事の中にあったっていう、そういう観点に立ってるわけですね。今日の聖書の箇所はイエスの決別説教というふうにされてるわけですが、ヨハネの信仰の告白がこういう形になっていると考えていいだろうというふうに思われます。特に今日注目したいのは、天に変えられるイエスが残した弟子たちや多くの人々にどういう気持ちを持っておられるかということが、13節に、しかし今私は身元に参ります、世にいる間にこれらのことを語るのは、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるようになるためです。というふうに書いてます。私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるようになるため。そのイエスの喜びというのは、 同じ箇所で言いますと、17章の3節と4節、永遠の命とは唯一の誠の神であられるあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです。私は行うようにとあなたが与えてくださった技を成し遂げて、地上であなたの栄光を表しましたとあります。ここで永遠の命とはイエス・キリストを知ることだとこう書いてますが、このヨハネによる福音書でこの知るという言い方をするときには、知識で知るんじゃなくて、体験的、人格的に知る。イエスの人格が自分に触れてきてるっていうことを知る。それが永遠の命。で、それはイエスが自ら父なる神に対して死に至るまで従順であられたという関係、常に切れない関係の中で、その次の言葉もですね、直訳臭くて分かりにくいんですが、私は行うようにとあなたが与えてくださった技を成し遂げている。普通の日本語でこういう言い方しないだろうと思うんですね。だからちょっと分かりにくいんですが、これを関東学院の院長だった柳生直之先生はこういうふうに訳していらっしゃるんです。私はあなたに命じられた任務を果たすことによって、地上にあなたの栄光を輝かせました。これなら分かります。釜ヶ崎の労働者の人たちにこの福音を聞かせたいという願いで福音書を翻訳した本田哲郎神父の訳はこういうふうになっています。私はこの地上であなたが私に委ねた生き方を生き抜いてあなたを輝かし出しました。これならもっとわかりますね。イエスが神にに使わされて、あるいは自ら人となれた神として何を表そうとしたのか。人間っていうのは本当は神との関係を切らないでこのように生きるんだぞっていう、そしてそのことを成し遂げられたっていうことを通して神の栄光を表しているっていう、そのことですね。だから自分と神とのその関係の中で与えられている喜びというのを、それを自分がいなくなることによって弟子たちや他の人々が身につけてほしいっていう願いを持ってイエスは天に書いておられるっていうことがわかるわけです。前にも紹介したことがあるのですが、1992年の5月23日に日本テレビの、これは土曜日なんですが、午後2時半から90分の枠で、梅子先生100歳の高校教師っていうドキュメントが放送されました。普通は午後2時半、土曜日の午後2時半台っていうのは視聴率の取れない時間帯なんだそうです。ですから、作った人たちもせいぜい 1-2% 行けばいいだろうと思っていたら、後でのビデオリサーチの結果を聞くと 9.9%、 もう少しで2桁行くっていう、そういう感動を与えている。これを生中継した系列局っていうのは2局しかなかったんですけれども、その評判を聞いて結果的には系列局が全部放映している。結果的に全国ネットになったんですね。そしてさらにその感動が広がって、この日本テレビでは今度は90分に短縮してゴールデンタイムに100歳の高校教師梅子先生というタイトルでもう一度放送した。そして、文部省の芸術大賞も受賞するという、そういう作品ですね。100歳で現役のままで、そしてその92年放送される少し前、4月28日に亡くなられてるんです。ですから100歳でなお現役で習字を教えられた先生ですけれども、とっても素晴らしい自由でユーモラスな先生だったんですね。この先生が99歳の時にも一度入院をなさる。それで入院して退院できるんです。その まあ、日記をお付けになってるんですけれども、その退任をするときにですね、こういうふうな、自分は死ではないっていうふうにね、日記だから書きつけてるだけだっていうふうにおっしゃってるんですが、これ素晴らしいっていうんで、また感動した同じ学校の先生が曲をつけて、みんなで歌わせてる歌なんですが、嬉しいな、生きているっていう、題ですね。嬉しいな、生きている。本が読めて字が書けて、嬉しいな、生きている。嬉しいな、寝て遊んでいる。夢でも見てるのかな？そうではないよ。神様のご褒美。嬉しいな、少し病気になって、手も震え、面白い。ちょっと寂しいけれど、これでいいのね。思い上がらないでいきましょう。感謝、感謝ね。それを読んで知らされた、これは高校生たちから含めてみんなが素晴らしいって、そしてまた感動を生むんですね。先ほど申し上げましたように、その翌年の5月に亡くなられるんですが、その亡くなられる直前の絶筆となった作品と言いますか、筆でお書きになった一番最後のものがこういうふうに書いてあるんです。もうすぐお別れの時よ、あら鐘の音が聞こえるわ、みんなみんなみんなみんな、よしよしよしよし、おそらく生徒の一人一人を浮かべて、その生徒の中には素直に信じますって言った生徒ばっかりじゃない、僕は絶対に信じませんとか、私は嫌ですっていう子たちもみんないたに違いない。しかしおそらくこの最後に近づいた梅子先生がですね、松本梅子先生っていうんですが、頭にずっと全ての子供たちやそして教師たちこう走馬灯のように走りながら、それがみんなみんなみんなみんなってこう4回も繰り返してる、そのことで表現されてる思いがするんですね。そしてそれをまた思い起こしながら、よしよしよしよしっていう、これは絶筆なんですけども、もう実に美しい。これはやはり生き方がそういうふうになっていなければできなかったというふうに思います。もちろんこの生き方とイエス様と重ねるのは少し行き過ぎかもしれないのですが、イエスはさらに完璧に、普通なら私たちが言えないようなことをズバズバ言うことによってご自分の死を早めた。パリサイ派や祭司長たちがとても怒ってですね、そして処刑されることになりながら、おそらくイエスが十字架の上で父を彼らをお許しくださいっていうふうに祈ってる。それは梅子先生の心境で言えば、みんなみんなよしよしだったのじゃないでしょうか。そしてイエスが天に帰られるっていう時に、私たちに知ってほしいその喜びっていうのは、神がよしよしと言ってくださっていること、それがイエスが私のために十字架に死んでくださったっていうことを通して、よしよしと言ってくださっていることを知ることによって本当に嬉しくなるということじゃないでしょうか。イエスの喜びが私のものとなるというのが、イエスが天に帰られた時のとっても一番大事なメッセージだったのではないかと思います。お祈りしましょう。主イエスキリストの血なる神様、 あなたは自ら人となって、そして私たちのうちにお住みくださり、具体的にどのように生きるのが本当の命なのかをお示しくださいました。誠に逆説的で、捨てることによって得、そして最後はさらに自分の命をも早くに縮められましたけれども、あなたがなそうとしておられたことが確実に全世界に、そして永遠にわたってなされることとなりました。私たちはとても限りのあるものですけれども、その同じ技の中に私たちが置かれています。どんなこともまたあなたが私たちを生かしてお持ちになり、身元に受け入れてお待ちになっていらっしゃることを、この日も新たに受け止めることができて感謝をいたします。どうぞ目に見えないけれども常に私たちを見守り支え受け止めていてくださる、その信仰にいつもしっかり立つことができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。